10-9、大阪維新の会、枚方市議会議員団、小池晃子。一人親家庭等、日常生活支援事業、効果的な情報周知を。質問。用語の解説6。一人親家庭等、日常生活支援事業の2年度の登録は14世帯だったというが、すべての一人親家庭が利用できる事業としてはあまりにも少ない。新規登録者がどのような経緯で同事業を知ったのかを分析し、効果的に周知していくべきと考えるが見解を聞く。答弁。登録に至った経緯は相談時の直接的な案内、市ホームページやチラシなど様々だが、情報入手先を詳細に把握し、必要とする人に情報が漏れなく届くように取り組む必要があると考える。用語の解説6。一人親家庭等日常生活支援事業。一人親家庭及び家父を対象にヘルパー、家庭生活支援員を派遣し、子供の見守りや家事等の生活援助などを行う事業のこと。同事業は一時的な怪我や病気、時間外勤務や出張等で日常生活に支障がある場合に利用でき、事前相談と利用登録が必要となる。用語の解説終わり。一時預かり保育、預けやすい環境づくりを。質問。私立保育所における一時預かり事業の利用実績は、施設によって大きな差があったというが、その要因をどのように考えているのか。なお、同事業が必要な人に安定して保育が提供できるよう、現状分析を行い、保護者の子育ての負担感、不安感の軽減のためにも、子供を預けやすい環境づくりを要望する。答弁。各施設の保育室や職員配置の状況で定員を設けており、例年、利用人数は施設によりばらつきがある。また、新型コロナ感染症の緊急事態宣言中は、既存の登録者のみを預かる施設があったことなどが要因と考える。一時預かり保育を行う私立保育園の写真があります。児童虐待防止へ人員体制の強化を。質問。児童虐待防止や各種連携を図るため、児童虐待問題連絡会議を設置しているという。子どもの安全確保には、一時保護等の介入的役割を担う、府との情報共有が重要だが、どう連携しているのか。なお、虐待死亡事案等の重大案件が発生しないよう、人員拡充等の体制強化への検討を要望する。答弁、定期的に府も含めた同会議の中で情報共有と援助方針の決定を行う。また、緊急的な事案は適宜対応方針等を検討するなど連携を図り、早期対応に努めている。